新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月16日木曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。日経新聞から、出産の保険適用議論本格化、費用の透明化に期待、厚労省検討会設置へ。読みます。出産費用の保険適用に向けた議論が本格化する。厚生労働省は15日、具体的な検討を進めるため有識者会議を設けると表明した。出産にかかる個人負担を減らして少子化対策を強化する。出産にかかるお金の透明化も目指す、ということで、まあ一応ね、自然分娩、これは保険の適用外なので、それを保険適用しようかなと。まあ要するに自己負担を小さくね。まあでも一時金とかっていうのがありますけどね。で、背景にあるのは、正常分娩の費用かな。全国平均約48万円。これは差額ベッド代を除いてということですよ。まあでも、個室入りたいですよね。赤ちゃんですからね。特に最初のお子さんなんかの場合は入りたいっていうのはありますけど、個室だとね、まあこれは地域とか病院によっても全然バラバラなんで、個室ベッド代、まあ1万円から高いところは、まあいくらするんだっていうぐらいのところありますよね。これ保険適用になっても個室ベッド代はもう自費なので、それを除いた分ということになりますよ。ただし自然分娩は意外に少ないんじゃないかなというふうに個人的には思いますよ。まあ分かりやすいのは帝王切開、まあ帝王切開は分かりやすいんでそんなに比率は高くないのかな。他にもありますよ、保険適用になるのは吸引分娩、これは健康保険の適用ですよね。他にもっていう感じ、監視分娩とか、あとなんだ、あ、遠因切開なんていうのはこれも保険適用になるので、そう、遠因切開まで入れてくると結構な割合になるんじゃないかなと。この記事には比率載ってないですけど、まあそれも含めて純粋な自然分娩ですよ、何にもやってない、これは割と少ないかなっていう気はしますけどね。で、これは帝王切開だとさすがに医療保険ですよ。民間の医療保険に入ってたら請求分かりやすいんでお腹切りますから、なんですけど、他にね、出る場合があるので、女性疾病特約的なものをつけとくと、まあちょっとした出産で、あ、自然分娩だと思い込んでても、実はちょっと処置してますよみたいな、そういうお話があったら支払いができる可能性がある。で、まあ自然分娩を保険適用にっていう今回の記事なんですけど、これ出産費用の保険適用について日本医師会は慎重姿勢というか反対の方に傾いてんのかな。これはなぜかというと、透明化されるからでしょう、おそらくね。公的医療保険の仕組みに従って全国一律の診療報酬を設定すれば、それを上回る費用の病院は撤退する恐れと書いてあるので、高く取りたいところはもうやらないよっていう風なこう見方にも見えますかね。まあそうなると、これ保険適用した方がいいんじゃないの。一時金増額したら出産一時金ですよね、保険適用になってないので。そうしたら病院の費用上がって上がってきてますよね。増額したらまた上げて、増額したらまた上げて、これいくらでも上げるんじゃないと。でもこの診療報酬とかって形になると全国一律なんで、取りたいところは上げにくくなるというか、上げられないというか、もう点数決まってきますから、そうしたらもうそこは自費でやればいいんじゃないのっていう、高くてもいいっていう人が必ず来ますから。都心の都会のね、真ん中のもう静かな、もう行き届いたサービスで私はひっそりというか静かに産みたいんだっていう人はもうそういうとこ来るので、50万でも100万でも取ったらいいじゃないですか。でもなぜかこれ反対という、もう自由診療やったらいいじゃないですか、でも反対。これはどこを見てやってるんかなっていう気がちょっとしなくもないですよ。なのでこれ保険適用してもらいたいところはやって、で自由診療で行きますよっていう産婦人科はそれで行ったらいいんじゃないかなと思いますけど、そうはいかないんかな。これ子供の数もね、それはまあ段階ジュニアで200万人以上生まれてて、今や75万人なんで、あと数年でおそらくこれ70万人も切ってきそうな勢いですから、これは1年間に生まれる子供の数ですよ。もう自分たちが儲かったらいいってやってたらなかなか厳しいかな。でもね、高級なところ、まあ、さっきも言いましたけど、行きたい人は必ずいるので、で、その人たちで収益上げるようにすればいいだけかなっていう気はしますけど、皆さんどうなんでしょうか。ちなみに現政権は平均的な費用を全て賄えるよう基本的な考え方は踏襲していく。まあこういうこと。でも保険適用に前向きと取れるような発言なんで、まあ、僕も保険適用でいいんじゃないかなというふうに思いながら、そうするとでもあれか、まあやっぱり儲けにくくなるかな。 高く取りたいところは。でもさっき言ったようなことですよ。まあこっちの方が透明性があるのでいいかなということで、次のニュース行ってみましょう。次のニュースは日経新聞から、ミーム株個人 VS プロ再び。読みます。15日の米株式市場で、ダウ工業株30種平均は前日比349ドル高の 39,908 ドルで引け、1ヶ月半ぶりに史上最高値を更新した。インフレ鈍化を確認した市場参加者は、秋口の利下げ開始を織り込み、株買いに動いた。高値更新に沸く市場の一角で、個人投資家とプロ投資家の攻防が繰り広げられている。ということで、ダウが いよいよ4万ドルにあと100ドル以内に迫って、さっき言いました、高値更新ですからね。ちなみに安値言っときましょう。1月17日、3万7266ドルですから、そっから2700ドル近く上げてきてますよ。で、さっき読みましたように、CPI、消費者物価指数ですね、アメリカの。これが予想の範囲内だったので、利上げはないどころか、年内にやっぱり利下げあるんじゃないと。こういうことで株を買い。安くなったというか買ってるっていう感じですよ。利上げがやっぱり一番怖いんで、もう 5% 台ですから、アメリカの政策金利は。これがそのまんま 5% 台で推移するのか、はたまたもっとインフレが進んで利上げになるのか、これを一番恐れてたんですよ。まあ利上げになるのが一番怖いんで、株を買ってる側からするとですよ。 5% 台でしょ。そうすると、あ、何にもリスクというか、金融機関に預けて 5% くれるんなら、まあ 5% もらっとこうかと。じゃあもう株高くなってるんで、売ってね、これを売ったお金で、まあ 5% の利息のなんか商品もらおうかと。こういう風になりますから、利上げが怖かった。でも、その利上げ材料の消費者物価ですよね。これが落ち着いてますよと。予想の範囲ですよ。となると、やっぱり年内に利下げあるかもしれないな。やっぱり株買っとこうと。こういう感じですよね。買っとこうっていうか、売るのをやめとこうと。こうなった中で、プロ対個人投資家ですよ。これ何かっていうと、プロっていうのはまあヘッジファンドを中心としたようなもの。ものというか、そういう集団ですよ。まあ日本に直すとね、これはしてせんとか思い出しそうなんですけど、まあしての場合ね、株をこう動かすような、まあ相場操縦は違法なんですけど、まあ、その違法スレスレのとこ、これもやっぱり指定線とかやってたのもう30年ぐらい前なんで、まあ、30年ちょっと前ぐらいかな。まあいろいろありましたね。まあ僕が証券会社の時にいた時に派手に動いてたのが某電機って言っても今はないかな。あ、ソニーとか三菱電機とか有名なところじゃないんで、派手に指定線やってましたけどね。指定っていうのはまあ例えば買うことによって釣り上げていく集団ですよ。投資集団。してとかって言いますけど、仕事の死に、あの、お手手の手ですよ。で、中心としてるところは本尊とかって言ったりしますけど、本尊というのは、あの、仏教で言うところの本尊とかあるじゃないですか。ああいう字を当てますよ。本尊、中心とする、この株価を釣り上げたり、あるいは売ってたら落としていく、そういう中心のところを本尊と言いますけど、で、特に買いで上がるとき、提灯がついたと。提灯っていうのは個人の、まあ、たくさんの人たちですよ。これを提灯とか、提灯買いとかって言ってたわけですけどね。これは、そうすると、指定の本尊と個人の投資家、まあ、提灯と呼ばれてる人たち、たくさんの人たちですね。これは敵対関係ではなくて、一緒についていくでという人たち。日本の指定戦30年ちょっとぐらい前の指定戦はそういう構図だったんですけど、アメリカの場合は逆なんですよ。個人対プロですよ。もう一回言いますけど、日本の場合は仲良く提灯来てくださいと。提灯って言ってあんまり言葉良くないかもしれないんですけど、まあ提灯がいね、さっきも言いましたけど、たくさんの人たちのパワーでもって指定の本尊が仕掛けた時に気づいてもらって、どっかの時点でですよ。で、たくさんの提灯が入ることによって株価がより上がっていくと、こういう形なんですけど、アメリカの今やってるのはミーム株ですよね。これは流行りの株っていうことですよ。で、プロ対素人っていうこと、素人って言ったらダメか、個人投資家。プロっていうのはやっぱり資金量があってっていうことですよ。個人の投資家はまあプロほどの資金量ではないですけど、その代わり数でもって、これアメリカはなんで騒いでるかっていうと、このミーム株、流行りの株、ゲームストップなんですよ。これが動いてますよっていうこと。これコロナの時かな、ゲームストップ。プロがね、買いではなくて空売りしたと。下がれば下がるほど、プロとしては利益が上がる投資方法。まあ、ショートって言いますけど、空売りとかショートとかって言いますけど、仕掛けてて、個人が買い向かったわけですよ。コロナの時ね。 で、最終的には個人のパワーでもってプロを打ち負かした。売ってるから下がったら利益が出るんですけど、空売りですよ。証券会社から株券を借りて売って、安くなったら買い戻して証券会社に返すという取引なんですけど、この損はさせじと買っていったり、釣り上げていったわけですよ。個人が株価を。そうすると個人、プロがもうたまらんと、損失が増えていくから、これ、売りの時は怖いんでね、買いの時は1000円で買って、まあ、どんなに悪くても0円になったらストップですけど、買いの時、それが買いの時ですよ。売りの時は1000円で売って、まあ、0円になったら一番安いところですよ。でも、釣り上げられたら、今度は2000円にも3000円にも1万円にもなる可能性がありますから、これをまあ、青天井というわけですけど、その恐怖がありますよ、売りの時は。いくらまでやられるんだっていう。それをゲームストップがコロナの時にやったと。で、今もまたこのプロ対個人投資家の構図になってるっていう、こんな感じですよね。で、これは株式投資家のキース・ギル氏が3年ぶりに X で投稿を再開した。それでヘッジファンドの空売りにさらされてたゲームストップ株。これがまた買い推奨になったっていう、第2弾かな。まあ、全くさっきの日本でいうところの指定の本尊は変わってきてると思うんですけど、第2弾始まってますよって。まあこういうニュースですよ。ちょっとね、この指定とか本尊とかってなると、やっぱり若干ね、血が騒いできて、ちょっと取り上げてみたんですけど、なので皆さんも気をつけてくださいね。やりすぎると、株価を意図的に動かすと本来なら違法なので、ここまずご注意くださいねっていうことですよ。で、掲示板でも何でも、デマを流したら、これも違法行為なんで、風説のルフというやつですよ。ご注意ください。違法と言われる可能性がありますからね。村上ファンドなんていうのは、見せ板って言ってね、買う気がない、売る気がないのに、たくさんの株数を注文があるように見せてた。これでもやられてますから、まあ厳密に言うとこれも本当は違法なんですけど、まあ結構多くの人もこういうのはやってますよっていう感じなんでね。まあでもこのゲームストップの株のお話とかが出てきたっていうことは、これ結構過熱して頂点に近いかもしれないですよ。まあ我々は堅実に投資をしていけたらいいんじゃないかなと思いながらも、まあ楽しいものは楽しいって言ったらダメかな。派手なものは派手かな。でも我々にはちょっと関係ないところでありたいと思いながら最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースはビジネスインサイダーから、オープン AI と激突する Google 生成 AI 競争第2幕が見えてきた。キーはジェミニの賢さと即応性。読みます。ジェミニの時代、今回の GoogleIO っていうかな、 Google の中ありましたよね、発表会みたいなのが。で、 Google のスンダーピチャイ CEO はそう語った。5月14日の基調講演は見事に AI にフォーカス。約2時間の講演中には120回以上も AI という単語が発せられた。中核と言えるのが Google の生成 AI であるジェミニだ。どんな新機能が搭載されるかは編集部の気泡でも報じているが、特に大きな変化が素早く反応する AI へのこだわりだ。ということで、いかに人と対話するか、そういう AI を作りますよっていうことでね、これ Google のジェミニも 1.5 かな、なんかかなり性能アップっていうことですよ。もう本一冊ぐらい要約できるのかなっていうことで、まあこれなんでかっていうと、まだね、基調講演ぐらいだからよくわからないんですけど、もう一つ大きな衝撃はライバル会社 OpenAI のチャット GPT-4 の O が小さい、オムニっていうのかな、ですよ。これはね、デモ画像を見たけど、衝撃的でしたよね。スマホでまずアプリを入れて、まあ要はスマホのそのアプリを起動させて、まあこれはデスクトップでもできるんですけど、人間と普通に会話できるような感じで返してくれますよ。〇〇について教えてって言ったら、はいって、もうすぐ返ってきますよ。会話みたいな感じなんで。これがもうできた。まあ今まではテキストとテキストがメインですよね。こう入力して、〇〇について教えてって、キーボードでカチャカチャカチャカチャって書いて、で、ポチッと送信を送ると、しばらく考えますよ。3点リーダー的なのがついて。で、ちょっと待ってから、やっぱりおもむろにこうカチャカチャカチャっとこう返してくれる、テキストが動いてですよ。タイプライター的に動いて返してくるっていう感じだったんですけど、今度は普通にスマホで自分で喋りかけて、そうすると音声で返してくれて、これがデモ画像で見た時のこの衝撃。今までやっぱり一昨年からかな、出てきて、僕も割と早い段階からチャット GPT を触り出したんですけど、触っててまあまあこんなもんかですよ。 偉そうにもね、まあこんなもんかって思ってたんですけど、でも今回は結構驚いたな。あ、まあこんなもんかなんですけど、やっぱり1ヶ月か2ヶ月に1回はすごいな、こんなことできんのと思わせてくれますよ。これはチャット GPT だけではなくて、チャット GPT はもちろんなんですけど、他にもジェミニ、これもすごいなと。Google の検索エンジンというか、そういう背景がありますから、チャット GPT は、3.5 の方はね、無料のやつ、明日の天気はって言ったら分かりませんってなってたんですけど、Google は今というか、もう返してくれますから、明日の天気はこうですよ、みたいなお話。昨日のプロ野球の結果はどうですか？これも返してくれますよ。まあ簡単なことですけどね、Google からしてみたら。で、より今年になってかな、もっと日本語で日本人っぽいというか個人の人みたいな文章を作ってくれるのはアンスロピックっていう会社のクロード3。これがより自然な言葉を返してくれました。この三つどもえになってきて、他にもアマゾンもやってますよとかね、フェイスブックもやってますよとか、この2つは使ったことないんですけど、でもアマゾンも、あのアマゾンの通販のっていうか、サイト内で検索して、あなたへのおすすめですって出てくるじゃないですか。ああいうのが背景にあるのかな、あれに似たようなとかなんか言ってたので、あれでやってたらまあまあそりゃ精度高いですよねっていう感じですよ。 Facebook もなんかそうかな、そりゃ月間30億ユーザーとかがいるものを支えてる大規模言語モデルを使って、 Facebook も使ったことないですけど、やれるんならすごいかなとか、悲観的に考えてしまうと自分の仕事これ大丈夫というのはありますけど、人間の仕事は絶対なくならないのでそこは大丈夫なんですけど、アシスタントとしてうまく使っていけたら、このガーファムとかですよね、主にね、生成 AI が出てきたら、よりこう追い抜かされていくか、まあオープン AI っていうのはあれですけど、他のGoogle とか Amazon とかやってますから、自分とこで。これはますます GAFAM は、まあ、弱くはならないというか、現状維持して強くなっていくんじゃないかなというふうに思ったりもしますよね。これ、殺人事件まで発展してる、この、まあ言ったら飲み屋の女性の方にちょっと甘く詰め寄られて、1000万、2000万も渡してしまって、まあ、事件的なのありますけど、これ AI がその代用をしてくれる、まあ、喋るだけですけどね、っていう未来はそこに来てるというか、もう実現してるということなんで、生成 AI に課金してるだけなら健全なので、あるいはお年寄りの話し相手にもなれると思うんで、この性能なら。ということで、まあ、この1ヶ月単位でこの生成 AI すごいニュースが来るかなということで、本日も終わっていってみましょう。じゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました。